法律事務所 R の家の弁護士の中川です。今回は遺言書保管制度について、説明をします。自分が亡くなった時にですね、備えて遺言書を、作成しておいた方が良いのだということは多くの方がご存知だと思うんですね。ですが実際にどういう遺言書を作っておいた方が良いのか、遺言書を作るための決まり事っていうのは何か、どのようなものがあるのかとか、実際に遺言書を作ってみるためのハードルっていうのは案外高いんじゃないかなと思います。そこで今回に限らず今後も遺言書作成に役立つ情報っていうのは、どんどん私の方でも発信していきたいと、思うんですけれども、今回は2020年7月から始まっている遺言書保管制度、正確には自筆証書遺言書保管制度っていうんですけれども、それについて分かりやすく説明をしていきたいと思います。まずはですね、その遺言書保管制度っていうのは基本的には自筆手書きで作った遺言を、法務局に保管してもらうっていう自筆証書遺言の、延長線上にある、制度なので、普通の遺言と、公正証書遺言っていうのが、そもそももともとどのような違いがあるのかと、いうことから説明をすることで、遺言書保管制度っていうのがどういうものなのかっていうのも分かりやすくなるから、まずはその基本の方から、説明をしていきますね。遺言書を作る方法としては、まず手書きで全部の文章を、自分で手書きで作る方法の、自筆証書遺言と、それからですね、逆に、自分では書く必要がなくって、公証役場っていう場所で作成してもらう公正証書遺言っていう、大きく分けるとですけれども2種類の、遺言書の作り方っていうのがあるわけです。で、手書きで作る遺言の方が、誰かに手伝ってもらったりとか、する必要はない、自分だけでも作れるという意味では、普通の遺言っていう言い方ができるでしょうし、それに対して公証役場で作ってもらう、ちゃんとしたものを作ってもらうっていうのは、そちら特別な遺言、普通の遺言と特別な遺言っていう言い方もできるかもしれないです。公証役場っていう場所がそもそもあんまり馴染みがないかもしれないんですけれど、これはですね、全国で約300箇所、大体その地域に一つぐらいはあるものになってるんです。例えば私が勤務している池袋ではサンシャイン60ビルの8階に池袋公証役場っていうのがありまして、そこで私もですね、公正証書遺言とか離婚の公正証書とか、そういったものを作成するっていうことがあるわけです。じゃあ手書きの代わりに作る公正証書遺言っていうのは、どういうメリットデメリットがあるのかということなんですけれども、公正証書遺言っていうのを作る場合は遺言の内容によって、特に内容中身、相続や遺贈をする財産の金額によって、数万円の手数料がかかるのと、承認になってくれる人ですね、立ち会い承認になってくれる人を2人用意する必要があるので、それはちょっと、デメリットというか、手間と費用がかかるということになるんですけれども、メリットもかなり大きいんですよ。だいたい5つぐらい大きなメリットがあります。まず1個は遺言書の内容についてですね、公証人っていう法律の専門家のチェックを受けられるので、内容について見落としがある可能性っていうのが減ります。それから2番目としては、公証人によって本当にこの内容で遺言を作るっていうことで、自分の意思に間違いはありませんかっていうことを意思確認を受けるので、そういう意味ではその後でですね、本心で作った遺言じゃなかったんだとか、いうような、ことで遺言が無効になるリスクっていうのが減る。これは大きなメリットです。それから3番目ですね、字が書けない 場合ですとか、病床にあって病状が重くてですね、その外に出歩けないっていう場合などでも交渉人が作ってくれるとか、交渉人が出張に来てくれたりとかするので、そういう場合でも遺言書を作成できるという、これも状況によっては大きなメリットですね。で、4番目のメリットとして、その相続が発生した後ですね、遺言書の検認っていう、裁判所に申し立てをして遺言書を確認してもらう手続きがあるんですけれど、これがまあその申し立てをするのもちょっとした手間ですし、それからその申し立てをしてから相続人の方に通知をして、裁判所から通知が行って、でそれから1ヶ月2ヶ月して裁判所に集まって遺言書を開封して中身確認してっていうのが、ちょっとした手間になるので、これをまあ省略できるっていうメリットもあるわけです。それからまあ5番目としては、遺言書、これがですね、その自分で持ってる用と、それからその公証役場で保管してもらう用っていうことで、2通同じ内容でですね、中身は同じ内容で作成してもらうことができるので、後からですね、そのなくしてしまうとか、せっかく作った遺言書がなくなってしまうとか、あるいはその誰かに隠されてしまう、書き換えされてしまうとかですね、いったような、万一のリスクっていうこともなくなるというメリットがあるわけです。こうしてまあいろいろなメリットがあるんだということを考えていくと、これまでその弁護士がですね、せっかくその遺言書の作成について相談を受けたりとか、依頼を受けたりとかする場合には、基本的には公正証書遺言の作成を進めてきたと言えるところです。じゃあその3番、お話はここまでは前置きになるわけなんですけれども、遺言書保管制度っていうのはじゃあどういうものなんですかという話に移っていきますね。じゃあその2020年から7月から始まったこの制度はどういうものかっていうと、手書きで作成する普通の遺言っていうのを、ある程度ですね、作成しやすくしてくれたんですよ。全部手書きでなくても良くなったというところ、それからそのご自分が亡くなった後のことについてもある程度楽になるようにしてくれたという制度になっています。詳細は後で説明しますけれども、法務省としてはこの新しい制度っていうのを、なるべく使ってもらいたいという考えなんだろうと思うんですけれど、実質証書遺言書保管制度のホームページっていうのが作られてまして、今年の3月にはですね、遺言書保管申請ガイドブックっていう、30ページぐらいのですね、30ページちょっとぐらいの、ガイドブックも公開されてるんですよ。だからこの今のところですね、おそらくこのガイドブックを読んでみるっていうのが一番情報がまとまっていて、分かりやすいのではないかなというふうに思います。この、ね、制度のですね、利用状況としては、制度開始してから、大体ちょうど2年ぐらいになるわけですけれど、公式のホームページによるとですね、合計で 37,464 件、申請がされているっていうことなんですね。公正証書遺言の作成件数っていうのが、大体年間で10万件前後、っていう感じですから、それと比較すると、少ないんですけれど、でもそれなりに利用されているというところなのではないかと思います。それじゃあこれから遺言書保管制度、さらにそのメリットデメリットみたいなものを見ていこうと思いますね。遺言書保管制度のメリットとしては、まず先ほど挙げた公正証書遺言のメリットとして、遺言書検認手続きが必要なくなる、省略できるとか、それからその遺言書が後で紛失でなくなってしまうとか、誰かに隠されてしまうとかですね、そういうリスクがなくなるということお話ししたと思うんですが、これはですね、遺言書保管制度でもそのままメリットとして当てはまるんですよ。っていうのも遺言書検認手続きは不要になりますし、遺言書保管制度っていうのはその名前の通りですね、法務局が遺言書をもう保管しておいてくれるので、なくなってしまうとかいうようなリスク、危険はなくなるわけです。 加えてですね、遺言書保管制度っていうのは、ご自身が亡くなった後に、誰か一人に対しては、その保管されている遺言書がありますよっていうのを、通知してくれるサービスがあるんですよ。あらかじめこの人には通知してくださいということを、申請しておくことになるんですけれども、こういう通知っていうのは、公正証書遺言にはないメリットになります。むしろ公正証書遺言の方でもね、やってくれるようになるといいんじゃないかなと思うんですけれども、時にはですね、いろいろ事情があってのことだと思いますけれども、遺言を作った段階では、お伝えしないで、こういう遺言を作ったということをですね、伝えないで、亡くなった後になって遺言があったっていうことがわかる場合も、往々にしてあることなので、ですが、ちょっと一番問題なのはですね、その遺言があったっていうのが、誰にもわからないままですね、調べたりも気づかなくって、遺言があったっていうのがそもそも誰にも気づかれないで終わってしまうっていうのが、一番怖いところなので、誰か一人にでもですね、通知してくれるっていうのは、メリットなんじゃないかなと思います。ただ、誰か一人っていうのがちょっと、中途半端な印象も私としては受けたんですけれども、そういう制度があります。あとは公正証書遺言に比べると保管にあたって少し手数料がかかるだけなので、手数料が安い、それから承認を用意する必要はない、というメリットがありまして、あとはですね、遺言書保管制度を利用する場合は、自筆手書きで作る場合も、財産目録っていうですね、要は不動産とかですね、いろいろ、こういう財産を相続、誰々に相続させるんだとかいう指定をするときに、不動産の中身をある程度詳しく書いたりしないといけないんですけれど、そういう不動産とか預金とかですね、銀行預金とかそういうものについては登記事項証明書とか、あるいは預金通帳のコピーとかですね、あるいはその目録リストの印刷物っていうものを用意すればいいということになってますから、手書きの部分がだいぶ減るという面では、手書きでもですねだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。他方で遺言書保管制度を使っても、デメリットというか、公正証書遺言よりもこの部分は危ないねとか、デメリットだねっていうところとしては、先ほど強調したその公証人による意思確認とかですね、証人が立ち会ってくれるとかですね、そういうことはやっぱり手書きでっていうことになるとやってもらえないことになるので、遺言がその後で有効無効っていうのが争いになってしまうリスクっていうのは、公正証書遺言に比べればどうしても高くなるでしょうと。それからですね、申請、この遺言書保管制度の申請の時は必ずそのご本人が法務局の窓口に行って申請をする必要があります。だからその文字が書けないとか、そもそも出歩けない状態なんだと、病状とかでですね、出歩けない状態なんだという場合には利用できないということになるわけです。だからそのデメリットもあるので、これをどう考えるか、その実際にはじゃあどのような場合に遺言書保管制度っていうのは使えるのかと、いうことを考える必要があります。じゃあこの点についてはどうなのかというと、最近ですね、私が思うところ、考えるところとしては、これはその何かの本に書いてあったとかいうことではないんですけれど、もし遺言書の作成を検討している方で、まだ年齢的には若くてですね、例えば60代ぐらいですとか、誰から見ても判断能力はしっかりされているという状況で、後でですね、実は遺言を作成する能力がなかったんじゃないかみたいなことで、相続人の間で争いになるリスクは低い状態であると、ですとか、あとそれから5年後とかですね、10年後とかに将来的にまた遺言書を修正する可能性が高いというような場合、 あとは、まずはとりあえず1回遺言書を作成しておいて安心をしたいんだというような場合には、遺言書保管制度っていうのは、使えるのではないかと思います。まずは手書きで作ってみようっていうのは、あると思うんですけれども、ただ、実際手書きで作ったなら、そしたら、その遺言書の保管制度、せっかくいろいろメリットもあるので、使っておいた方がいいのではないかということになると思いますね。他方で、こういう状況には該当しない、一番、とにかく間違いがない方法で遺言書を作成しておきたいという場合には、もともとご説明してた通り、その公正証書遺言の方で作成しておいた方が無難だと思います。それでは次に、遺言書保管制度の利用方法について、ざっとご説明をいたします。具体的な遺言書どういうふうに作ればいいのかと、どういう文章にすればいいのかということについては、ちょっと今回の中で説明することはできないので、また私としてもご説明していきたいと思いますし、よろしければですね、ぜひうちの事務所の方にご相談いただいて、お問い合わせいただいてご相談いただければ、丁寧にご説明いたしますので、よろしければお問い合わせいただければと思います。それで遺言書保管制度の利用方法としては、そのどういう場合の遺言書しか使えないんじゃないかとかね、心配される方ももしかしたらいるかもしれないと思うんですけれども、特にですね、そういう指定はなくって、遺言書の作り方についてどういう遺言書の場合は使えないとかですね、そういう指定があるわけではないんです。ただその用紙の上下左右に余白、白い部分がですね、何も書いてないところが何ミリなければいけないみたいな決まりは一応あるんですね。で、間違いないようにっていうことを考えますと、遺言書保管制度のホームページにですね、これもその用紙、記入する用紙の例っていうのがありますから、そちらを A4 用紙で印刷して利用するっていうのがもう間違いないところだと思います。それから用紙に手書きで記入していくにあたっては、書き間違いがあった時にですね、少々の書き間違いだったら後で修正できると思うんですけど、できるんですけれども、そう修正できるようにっていうことで、一行おきに書いていくとか、またはその一行のですね、半分ぐらいの大きさの文字で書いていって、後で修正できるようにっていうふうにするといいと思います。実際のちょっとその書き間違いが後から分かって、じゃあ修正どういうふうにしたらいいのかっていうのは、ガイドブックの方にですね、分かりやすく書いてありますから、まずはそちらを見てみるのがいいんじゃないかなと思います。そしてですね、実際に遺言書が出来上がったら、どこの法務局に、申請すればいいのかなんですけれども、これはですね、遺言書作成する方の、住所地か、お住まいの地域か、または本籍地、本籍ですね、それか、所有している不動産の所在地っていう、3箇所どれかに該当する法務局であれば、申請することができることになっています。ただですね、全国法務局の出張所っていうのもいろいろあるんですけれども、出張所では遺言書の保管制度っていうのは取り扱っていないそうなんですね。なので、具体的にそのどこの法務局であれば扱っているのかということについては、先ほどご説明したガイドブックの最後のページにですね、法務局の連絡先っていうのも掲載されていますので、おそらくここじゃないかなっていう、お住まいの地域に近いところとかですね、近そうなところっていうのを電話番号を見て、そちらに問い合わせするっていうのが確実なところだと思います。問い合わせしてくださいっていうのはガイドブックにも書いてありますので、それから申請をするときは予約が必要です。これあらかじめ予約が必要です。予約は法務局手続き案内予約サービスっていうですね、要はホームページで予約することもできますし、あるいはまた電話とか法務局の窓口で、予約することもできます。ただその、一回予約する必要がありまして、予約せずに法務局に行って当日に手続きをするっていうのはできないっていうふうに説明されているので、その点はご注意必要かなと思います。 最後にその申請までにあらかじめ準備するものなんですけれども、まずはその遺言書ですね、それから、申請書、申請書の用紙っていうのが、あの遺言書保管制度のホームページに、PDF がありますし、それを A4 用紙に印刷して使うっていうのもできますし、あとその法務局にもですね、その申請用紙っていうのはあるそうなので、そこで申請書を調達して書く必要が、あらかじめ書いておく必要があります。あと、顔写真付きの身分証明書、運転免許証とかですね、顔写真付きの身分証明書、それから、本籍と、戸籍の筆頭者の記載のある、住民票の写しと、ですね、作成後3ヶ月以内の住民票の写し、それから、遺言書がもし外国語で、記載されているときは、日本語による翻訳文も添付することが必要です。そして、3900円分の収入印紙ですね。収入印紙、郵便局でも買うことができますし、まあ、普通の法務局にも、収入印紙の売ってる場所あると思いますけれども、収入印紙が必要になります。これが、遺言書保管申請するための費用にもなるわけですね。あと、申請書の、記載の注意点としては、遺言書を残す方、遺言する方ですとか、遺贈を受ける方、それから遺言執行者っていうのを記載する欄、それぞれですね、そういう方がいれば記載する欄があるんですけれども、それらの方の住所っていうのは、住民票上の住所っていうのを、そのまま記載するっていうことが推奨されています。ですので、遺言書を作る段階で、この方に遺贈するとか、遺言執行この方に依頼するとかですね、いうことが決まった段階で、それらの方から住民票上の住所とかですね、確認しながら、準備を進めていくのがいいのではないかなと、スムーズかなと思います。それでは今回は遺言書保管制度の簡単なご説明は以上になります。この情報がお役に立てば幸いです。失礼します。